超式な本当の話、超ラジ。
はい、こんにちは、人生航路です。
郁恵幸子です。
はい、本日も、ぼやき漫才やっていきたいと思います。
はい、
はい、まあ時代というテーマでね。
はい、
ね、時間が流れてるじゃないですか。
はい、
この人間業界。
はい、
で僕がまあなんていうんですか、会社とか勤めにしてないので、ちょっと時代に取り残されてんなと。
はいはい、
はいはい、僕らのね時代、僕の時代止まってんのはね、
はい、
男女平等が始まった感じかな。
うん、
ウーマンリブとかね。
ああ懐かしい。
まあちょっと冗談な半分なんだけど、
はい、
そのちょっと不思議だったのはね、あれと思ったのはね、大学の3回生の時かな、あの男子寮にいたんですよ。
はい、
平和寮という。
はい、
分かりやすいよね。平和寮って。
はい、
でまあ昔のバンカラな寮ですよ。ちょっとほらもう4回生が天皇陛下で、下はもう、はい、もう、1回生っていうのはもう使いっぱしりという。
一番上が天皇で、
そう、
下がしもべ。
いやもう存在すらないような、ね。
はい、うん、空気みたいな。
当然、
うん、
あの使いっぱされるわけ。でも1回生の時、はい、この歓迎コンパってやってくれるんですよ。合コンじゃないよ。
うん、寮でですか。
そう、寮内。
うん、
でね、おお歓迎してくれんねや先輩たちやと思って、
うんうん、
で食堂にブルーシートを敷いてあるわけ。
何
が始まんねやろって、みんな座れ言って、で紙コップが置いてあって、でなんかこうピーナッツみたいな、そこにみんな座らされるわけですよ。1回生が、
はい、
ほんで起きたな言って継がれるわけ、日本酒。で継がれたらそのまま一気飲みという世界だったね。
わわわ危ない。
あ、その時分からなかったんだけど、ありがとうございますって言って、あのそのまま開けなきゃいけないという。
で 今は禁止じゃないですか、一気飲みね。
時代的に禁止ですよ、で先輩たちはもう言うたらすごい人数いるから、これぐるぐる一生瓶持って回ってくるんで終わりがないんですよ。
わ
でぶっ倒れんじゃん。
はい、
で気付いたら朝やっていうね。
怖い怖い。
でこれを嫌がってやめた1回生もいるぐらいで。
いやそりゃいるでしょう。
それで問題になりましたよね。
はい、
亡くなった方も僕らの寮には出てこないけど、
急性アルコール中毒
って
ね。そう、私も飲めないたちなんでね。はい、
でね、そういう、しかも18やで、まだ。あかんやん。
あかんか。
あかんけど普通だった時代があったんです
よ、ね。そうですね、もう当時は緩かったからね、いろんな面で。
そうそうそうそうそう、でそれを良しとしてんじゃないんですよ、時代という話。
時代のね、はい、
で、でね、僕はもうめちゃくちゃ肌に合うわけですよね。
お酒好き。
酒好きもあったけど、その先輩に、あ、ちょっとお前、あれ買ってきてくれや。あ、わかりましたって行くのは嫌いじゃなかったんですよ。
ああ、じゃあもろ体育会系ですね。
そうですね。だってそうは当たり前やん、本当に。そういう時代だったんですけども、
はい、
僕が3回の時に、その、寮長を決めるっていう話になって。
ああ、次のね。
そう。すごいですよ、寮だって、新館と旧館があって合わせたら60人ぐらいいるんでね。で一応責任者みたいなんで、で、手も挙げてないんだけど、僕になったんですよ。
を指名されたわけですね。
そうですそうです、うん、でまあよしということでやりますわってなって、ああやっと、うん、時代でやってたなと、
わしの時代が、
うん、で4回戦になって
はい、
これでもう
天下ですね。
天下太平が徳川家康になったなと徳川幕府を築けるなと、
うん
うん、でその時に足立やめへんって言われたんですよ、その同じ同期からあの新刊コンパもやめへんか言
う
て、
うん、
あれあかんでって、
うん、
びっくりしたんですよ、
うん、
初めて、
うん、
その幕府が主催する足立幕府の新刊コンパが開けるのに、
うん、
で、ああ、せやね、やめた方がええわっていう、周りが言い出して。
あら、あら、あら。
うん、はぁと。
うん。
うん。だから、なんか、あれしようや、ソフトボールしようとか。はぁって。
はい。健康的ですな。
そうそうそう。あ、新刊ソフトボールにしようや、ちょっと。
うん。
でびっくりしたんやけど、みんながそういうのやったら、うん、まあ、そうしようかってなってやめたんだけど、
うんうんう
ん
う
ん、あの辺からかな。
時代の流れが変わってきたと。
僕で言うと、うん、まあ、21ぐらいかな。
はい、
20歳ぐらいかな、21か。
うん。
うん、から、あれって。で、気づいたらもう62なんですけど。
はい、あっという間に。
今、ちょっと、何それってっていうのが、ちょっとワードがあって、
うん、
ホワイト社会、
はいはい、
ブラック企業じゃないのと思ったわけ、
うんうんうん、
あれどっかブラック企業とか言い出したなと思ってたんやけど、
うん、
まあ、ホワイト社会っていう、
そうですね、うん、はい、よく聞きますね。
あ、そうな、僕ほんと最近聞いてん、うん、先週ぐらいね、
うん、あ、そうなんだ。
そうで調べたわけ、
うん、
でびっくりして、
うん、
ええー、と。
はい。
あ、真っ白な社会を作ろうってなってるんだ、と。うん、その、清く正しく美しい社会。
はい。
褒めたたえ合う社会。
はい。
みんなで褒めたたえ合って、認め合いましょう、と。
うん。
いう社会。
はい。
で、とりあえず、その、全肯定しなきゃいけないと。
うんうん、
うん、自分のその何だろうな、だからカラーは出さないと、出したらあかんっていうよりかは、何て言うかな、その誰かが否定するような出し方はやめて、
うん、
何を言ってるのか僕も実はよく分からなかったんだけど、ああなるほど、うん、その流れねっていう時代ねっていう、
うんうん
うん、でいよいよ来たなと思ったわけですよ、その時。
いよいよ来た、
その真っ白に塗りつぶそうという社会、
うんうんうん、
黒を排除していくという社会ですよ、
はいはい、
だからもうそのなんやろうな、もうテレビ業界でもそうですよね、ちょっと一回干されたり、裁判なんかやったらもう多分戻ってこれない、
うん、
なんかちょっと汚れたなみたいな、
そうですね、
うん、
うん、
まあ、それを笑いに変えていくかどうかって難しいところなんだけど、
うん、
その僕ぼやき漫才って昔好きやった、ね、人生功労さんって、
はいはい
はい、責任者出てこいっていうね、
うんうん、
それを全部笑いに変えていくという、
はい、
でね、僕昭和って未だに良かったなと思うのは、
うん、
あの昭和って黒じゃないんですよ、僕からすると、うん、
はい、
うん、
そうそう、今の時代から見たら黒なんだけど、
そうそうそうそう、
当時は そんな感じじゃないですもんね。
そうでね、うん、多分今ご覧になってる方の動画やった動画のところに陰陽対極図が貼ってあるんやけど、
あ、はい、
陰陽対極図見ていただいたら分かると思うんですよ。
そうですね、分かりやすいですね、
これ時代の流れだと見てくださいよ、
うんうん
うんうん、でこれで人間なんですよね。いわゆる黒と白い、はい、黒がと白があって人間なんですよ。
うんうん。
で、僕はこういうふうに見てたんですね。
はい。
うん。ああ、だから1回生。
うん。
それはまあ、だよね、と。
うん。
うん。こういう立場だよね、と。
下っ端だからね、しょうがないねって。
時代がこう、ああ、2回生、3回生、4回生で、ほら、黒から白へすっとやって、やっと、そういう時代になると。自分の中ではね。
はい。
うん。で、それをもうやめようや、ホワイトにしようと。
うん。
だからね、その、ちょっと伝わってるかどうかわかんないんですけど、僕の中でホワイト社会というのは、黒を排除する社会って書いてあるように聞きになったんですね。で、黒を排除することってこの図見たらわかんないけど、できへんのですよ。
うん、できないですね。
うん、黒と白って一対なんです。
うん。
うん。だから、例えば白い部分見ていただいたらわかるんですけど、
はい。
これなんか似てると思うんですけど、うん。うん、僕から見ると、このアンマン。
アンマン。
うん。はいはい。コンビニ行くとアンマン売ってるんですよね。
売ってますね。美味しそうな白いね。
でもさ、
うん、
あんこなんか見えへんやん。
うん、外からね、真っ白ですからね。
真っ白でしょ。
うん。
でも、買うじゃん。
はい。
あんまだと思って。
はい、中にね、あんこが入ってる。
パコッと割ったらこの状態になれへん。なるよね。
はいはい。
これが人間なんですよ。
うんうんうん。うん、
白と黒を合わせて、持ち合わせてるのが人間であって、
はい。
うん、いくら時代が変わろうがこれは変わらないよって図なんです。
そうですね、それが人間の本質ですもんね。
そう、
うん、
それを塗りつぶそうとしてるわけね今、
うんうんうん、
オール白にしようと、
はい、
で黒は排除しようとするわけ、
うん、
だからあんまんからあんこ抜こうみたいなことをやってるわけですね。
うんうんうん、
そんなことできへんねん。だから、
うんうん、
それやってしまうと真っ白にしようとすると次の時代真っ黒になるんですよ、
う
ん、
そうですね、
流れが。
はい。
で、ああやばいなと思ったのは、
うん、
今真っ白にしようとしてるから。
うんうんうん。
で、例えばその近所に清く正しく美しくっていうまあ劇団があるんですよ。うちの、はい、まあね。なんで清く正しく美しくっていうモットーにしたかというと、
うんうん、
そうではないからなんです。
そうですね、
そうじゃないからモットーにしたんですよね。
そうですね、蓋を開けたら真っ黒だったわけですからね、う
ん、真っ黒とは言いませんか僕は全く、
はい、
ただ舞台上はその白い部分でいこうと、うん、
はい、
白いものを見せ、清く正しく美しい世界を見せるきらびやかなね、
うんうんうん、
それが舞台なんですよね。
そうですね、
それで僕が大学舞台芸術専攻したのは舞台裏が見たいからなんですよ。
ほう。
で、表はあまり興味ないんですよね、昔から。裏道、
うん、
裏どうなってんのっていう、
うんうん
うん、でこのゲームもぴったりその裏の仕組み、
そうですね、
はい、それを見ていけば、あ、人間が何か自分が何かっていうの分かりますよと、
うんうん、確かに。
そうだからね、うん、あ、いよいよやばいなと。
うんうんうん、やっぱりどっかで歪みがね生じてきますからね。
そっからなぜリバウンドするんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
うん、で真っ黒な世界って本当そのドーン出てくるわけですよね、黒いところが。その黒いところってなんて本当に自分ファーストなところですよね。
うん、そうですそうです。
そう、今それをなんとかもう白に塗りたくってみんなファーストにしようとしてるんだけど、
うん、
みんなファーストなんかないんですよね。
いや無理ですよ。
あ、だからね、人間はそんなに変わったりすることはできないんですよ、
うん
うん、だから他人は合わせ鏡ってずっと言ってるけども、
はい、
世界、まあ言うたら他人に感じるものって全部自分の、うん、を見てるのと全く同じこと。
そうですね、自分の中にあるものをね、
そう
見てるだけなんでね、
う
ん、
そう、それをないことにしてるわけね。そんな黒いもんを私ないわよと。
うん、
でお化粧して綺麗なところだけ見せるっていうことをやって、うん、で黒いとこを見せてる人はまあ排除していくっていう、
うんうん、
徹底的に叩こうという世界になってんだけど、
いやそれが黒じゃないですかね。
それは黒なんだけど、黒だとは自覚がないんですよ、
うん、
だから怖いんですよ。
ねえ、大義名分を掲げて ね、
うん、それはね、
人を叩くって恐ろしいですわ、う
ん、それが正しさだと思ってるんでね、
うんうんうん、
だからあ白いにこの白さはやばい白やなっていう、だからそれやったらまだ、グレー、まあグレーとかゼブラですよね、昭和って縞模様で黒と白だったじゃないですか、
そうですね、
ね、特にあのだから人生功労さんの漫才とかは白と黒やったわけですよ、
うんうん
うん、ね、黒いものを笑いという白いものにこう転換していったっていう漫才から深みがある、うんうん、
はい、
笑えるし深みを含んでて、
うんうん、
あ、人間のなんかいろんなものを感じながら、
そうですね、
そう深い漫才なんですよね、
うんうん、
だから好きだったんだけども、
うん
うん、今はもうそういうの全部アウトなんですよね、あ、それ言ったらダメって、うん、もうそれで二度と帰ってくるなってなるんですよ、あんな漫才やったら、
うんうん、うん、
だから興味ある方はね、動画でね、人生功労郁恵幸子、
そうそう、面白いですよね、笑える、今見ても笑える、
そう、
楽しい、
うん、よくできてるね、本で
できてる、できてる、うん、
だからね、本当この対局図をもう受け入れてもらえれば、
うんうん、
あの戦争今起こってない、地球で戦争起こってない時代って一回もないんですよね。
ですよね、
日本がどうのこうのって日本人は日本のことしか考えないんだけど、
うんうん、
丸い地球で考えたら一回もその平和なんかやってきたことないんですよ、
うん、なんかね、だから人類の歴史はその戦争の歴史だってなんか前 NHK でやってましたけどね、
うん、戦争が人間なんですよ、要は、
うんうん、
奪い合いが人間なんですよ、
うんう
ん、それを受け入れないと、
うん、
消そうとしてダメなんですよ、
うん
うん、だから記憶正しく美しくないな、だからそうなろうやったらいいんですよ、
うんうんうん、うん、
それをまず認めて、あ、そういうものじゃない自分というものをこう、なんやろな、
うん、
ちょっとやっていく、ちゃんとやっていきたいねと、
なんか自分のことを反省するのはいいんですけど、人を叩くっていうのはね、
う
ん、もう人を責め裁くっていうのはね、
そう、
うん、
そう、今は完全にそう裁判官みたいになってしまってるから、
うん、
裁く世界になってるんですよね。
そうそう
そう、で自分なんだけども全く他人だと思い込んでいるので、
うん、
それを思い出される現実がまず絶対やってくるんですよ、
うんうんうん、
お前のことやでと、
そうですね、
うん、それがどういう世界なんか俺あんまり考えたくないんですよ、もう怖いから
恐ろしすぎてね、
むちゃくちゃなんですよ、
うん、
バランス取れてたのがまずまだ僕は昭和の方がバランス取れてたと思うね、
うん、
いいとは言ってないです、全く人間なんだっていう世界だったような気がする、
うん
うん、うん、どっちもいいも悪いも一緒にあったような気がする、
そうですね、両面を見せてもらえたっていうか、
そう、よかったまで行ったらまたそれであれするんだけども、
うん、
今よりは僕は良かったなと思うね、
うん
うん、
うん、
まだこの陰陽対局図をこういう風に見ていた時代だったと思う、
うん、はい、
今はちょっとやばいね、うんうん、横に流れていってるからね、白、
うん、
黒いから白にしましょうっていう世界、次真っ黒になってるの見えるじゃないですか、
そうですよね、う
ん、だから今その入ってるよっていうことですよね、そこに、うん、だからね、
うんうん、
本当に戦争を消そうと思ったら、すべて自分のことなんだと、
うん。
人間がみんなそれを受け入れたときに、やっとこれが終わるわけじゃないですか。
そうですね。
うん、
そうそう、本当そう、うんうん。
受け入れないといけないのに、
うん
うん、それを裁くっていうことをやり出しているので、それは絶対自分に返ってくるよってことですよ。その自分っていうのはこの社会そのものだよっていうことでね、
はい
はい、
はい、
そこ気をつけてください、うん、
はい、
別に何も気をつけなくてもいいんだけども
、うん、
だから、うん、良いって言ったらいけないんだけど、良いも悪いもいついなんだっていうふうになったら、うんうんうん、自由に良いっていう言葉も使い出すんだけどね、
うんうん、
今は良いと悪いが別々にあると思ってるから、うん、ちょっと
そうですよね、うん、それだと本当ね苦しくなりますよ、
そうね、で皆さん、多分苦しんでる人っていうのはこうなってるはずなんだよね、
はい、
うん、こういうふうに受け入れてなく、やはり、そういう余裕がなく、やっぱり考える時間が多いのかな。
そうですね、
そうですね、そうやったらそれを瞑想の時間に回すとか、何かに打ち込むとかね、
そうですね、なんか人のことよりもね、まず自分のことっていうか、
そうやね、だから、ずっとスマホ見てるってことは知ろうとしてて、何かこう世界を知ろうとか、なんか分からないことを分かろうとするんだけど、自分を見てないじゃないですか。
そうそうそう、本当に。でも私も、お恥ずかしい話、私も自分のことを清く正しく美しい人間だと思い込んで、
素晴らしいですよね、
錯覚してる時代がありまして、真っ白だとね、
すごいね、
そうで、だからそういう時はやっぱりいろんな人の黒いところが目について
だよな、
なんか、もうやっぱり勝手にね、批判して否定して、責めせばいて、でも結局自分が苦しかったんですよ、そういうことやってる自分が、なんであの人はこうなんだろうとかね、なんでこの人はこうしてくれないんだろうとか、なんか自分がやっぱり正しいと思ってるから、で、相手が間違ってるっていう、そういうね、ジャッジで、結局なんか自分がいつも悶々として、モヤモヤして、イライラして、苦しくて、でも本当に自分っていうものを全面的に見つめた時にね、自分の中にもう、その真っ黒い部分というか、真っ黒い面がね、ちゃんとあったんだっていうことを知って、愕然としましたよね。
じゃないとさ、そもそも白いっていうイメージすら出てこないですよ。
そうですよね。
黒いから白なんでしょ。
そう、黒いから白くなりたくて、白くなろうと頑張って、私白くなりましたよっていう顔して、
黒が目立つ
やってたわけですよ。そう、そうすると黒が許せないっていうふうになったんだけど、
アンマンの皮になったら、
そうです。
周りアンコウになるじゃないですか。
そう
だよね。
でもそう、でも本当に、ああ自分もその真っ黒黒助だったっていうことに気づいた時に、ショックもあったんですけど、ああ自分ってこんな人間だったんだっていう愕然とした、そういうショックもあったけど、なんか気が楽になって力が抜けて、そうすると人のことも全然気にならなくなった。もう許すも許さないもなくなって、
ほっとけるようにな
った。楽になりましたね。そう、そのまんまほっとけるようになったもんね。そう
だから僕も、ほっといた上でこのぼやき漫才やってるのは、別にこの番組聞いてもらって、それがヒットする人が中にはいると思うんですよね。
はい、
そういうことなんやってこう今こう感覚的に分かる人が、頭じゃなくてね、そういう人には、ちょっとグッとこう力が抜けるきっかけになるかなと思ってるだけで、
そうですね、
こうしなさいなって全く思ってないんだけど、だって自然現象ってもうどうしようもないものがあるんでね、
どうしようもないですね。
そうなんですよね。だから、トランプ大統領になり、イーロン・マスクが官僚になり、24時間以内に戦争を終わらす恐ろしいこと言いました。しかもアメリカってもう全てが赤色になるらしいですね。今日ニュースにも見ましたけども、いわゆる与党野党っていうのがあって、バランスが取れるんですけど、黒と白が、オールトランプ色になるらしいですね。赤、真っ赤。だからプトロップが言うことがアメリカになっていくわけです、
なるほどね、ザ・アメリカっていう感じですね。
そう、そしたらもう何が起こるのか、なんかなんとなくわかるじゃないですか。だって地球丸いでしょ、
はい、
トランプが赤やったら、じゃあそのじゃあトランプが例えば白やとしたら、今度黒が、勢力としては全く同じ同等に現れるじゃないですか。そしたら何が起こんねんと、もう分かるじゃないですか、その普通に考えたら。わしが正しいっていうものが起こるわけで、そういう気
持ちで。そうですよね。
ぶっ 具体的に何や言ったらもう戦争に決まってるじゃないですか。
うんうん、どこまで行っても対立
です、ね、そうですね。だからそれが第三次世界大戦というやつですよ。はい、ということでゾッとしたところで、うん、はい、なんかね本当に世の中がちょっと力抜けたらいいよね。今ちょっともう怖い、なんか見てても、
うん、
はい、ということで本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は超ラジの足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。